イカと
ピナリコ
オケイの
いかがわしいレイディオ
番組改編。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
いやー困ったな、
最近テレビつけても特番ばっかりやってるからね、
うん、はい、よくありますよね。3月で終わって、
うん、
はい、うん、4月からはちょっと違う番組やりますみたいな。
そうですね、
うちも4月以降、
はい、
番組改編
スタッフ変わるんですか。
番組改編がね
始まります、
ね、行われてしまうと言いますか、
はい、
まあ、ねリニョリがね、
はい、
いよいよ、
はい、兵家庭の、第2子が、
そうですよ、
兵っていう
兵家庭の第2子がですね、
はい、
あの4月、まあ、8日が、うん、まあ、その予定日となっておりまして、
はい、
まあ、多少早まる可能性ゼロじゃないんですけども、
うんうん、
まあ、要は4月以降の収録状況がどうなるかまだ全然見えとらんと、
うん、はい、まあ、私は別に収録してもいいかなと思ってたんですけど、うん、あの私のお母さんが家に来るんですよ。
ああ、そうですね、
そうそう、だからあのおけいさんといかさんがお母さんの横で収録するのは嫌だと
そりゃそうや、
うん、言うので、
そもそも俺はおけいさんではないから、ね、お母さんの前でおけいさんではないから
いいやん別にね、赤ちゃん見といてもらってる間
せめてお父さんやから
え、けいさん
ややこしくなるから
だからまあ僕がね、あの単品でちょっとま動くことになるのかなと思います、は
い、
ね、
ちょっとイカさんにお任せしようかなと1ヶ月ぐらい
そうです、ね、
と思ってるので、はい、
そうで、ご存知の通り僕一人ポンコツなんですよ、
うん、
まあまあまあ、まあ、
ポンがコツしてる、
ポンがコツなんですか
かなりやばい。だからあのもしね、あのイカを手伝って収録手伝ってあげるよという人がいれば募集したいと思います。
あ、いいじゃない、
視聴者参加型企画じゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
ね、あのイカをなんとかしてあげよう、イカを生かそうっていうね、そういう気概のある人
それやんねやったらもうちょっとちゃんと募集した方がいい
やつやね。いや、ちゃんと募集するとこっちがまた困る。
あ、なるほどね、ちゃんとやらなあかんなるから、ね、
だからちゃんとせんでもあの頑張ってくれる、もうただただ頑張ってくれる人をね、あの、はいはい、求めてね探し回りたい。
やる気のある人募集ね。
そう、
あの笑顔の絶えない職場ですわ。
給料は出ませんっていう
はい、というわけで自己紹介しましょう。
はい、ね、そう、ちょっと困っているイカです。
はい、
はい、マダミス666を遊びましたリノリです。
はい、パリンコにハマってるオケイです。
はい、
はい、でリノさんはマダミス666を遊んだよと。
はい、マダミス666とはですね、スタジオオゾンさんが、この間のゲムマ秋で受注生産してた、
はい、
マーダーミステリーが6個あの一色体になった、
はい、
パッケージの、ね、セットです。
オムニバスというか一個一個別っていうこと、
うん、
そうです。
6人の作者が、うん、同じ6人のキャラクターを使って6作品のマーダーミステリーを制作するっていうプロジェクトなんですよ。
すごい、キャラクターだけが一緒なんや。
そうなんですよ。だから、まあ、6人で、遊ぼうっていう風になったら、
うん、
じゃあ私はエコンねみたいな感じで、うん、そのキャラクターをずっと6作品中遊び続けられるっていう。
そう、
場合によっちゃ 6人全員できる。
そうね、まあ、うん、いやできないですで、うん、お話が分かるので 1作品は1回しかできない。
うん、
まあ、だから毎回毎回キャラクターを取り替えて遊ぶこともできる。
あ、そうね、
うん、そうすると6キャラ全部楽しめるかもしれない。
そうですね、まあ、だから あくまでそのキャラクターの見た目とざっくりした設定だけが決まってるんですよ、
うん、
で作品中の中ではそれぞれまあ役割が違ったりとか、
うん、
するんですけど、うん、で世界観、ストーリー、起こる事件は様々、
うん、
まあ、同じキャラクターで6本遊んだり世界観ごとの違いを楽しんだりぜひ仲のいいお友達と遊んでみてください、
うん、
はいはい、
と公式サイトに書かれていますね、
はい、こちら遊んだと。
はい、まあ、6本あるので、
うんうん、
どういう風に遊ぼうかみたいな、
うんうん、
スケジュールを立てたんですけど、
はい、
まあ、2日間必要やなっていう話になって、
さすがにね全部を2日でやろうとした、
うん、あ、今のところちょっとね発想の、遅れとかがあって、
うん、
5作品しか届いてないんですけど、あ、そうね、うん、5作品を2日で遊ぼうっていうことになって、うん、まあ、昼から集まって、
うん、
昼、夕、夜、みたいな はいはいはい、ヒル
ヒルヨーヨ
ーみたいな感じで、うん、あの合宿のようにして遊びました、う
ん、はい、
はい、しかもですね、まあ、私はあの子供を見ながらだったのでおけいさんと交代交代で遊んだんですけど、
う
ん、
そうですね、
面白かったですね。
だからまあ7人集まって、うん、私とりにょりさんはまあ2人で1人というかのキャラクターを担当して、うんうん、
2人で1人、
う
ん、
どうした
の何決まってんの、
完全にガン決まりしてましたけど、
何飲んだんやろ、
はい、だからまあ日中はりにょりさんがやって夜は私がやるみたいな感じで、
うん、
まあ、別れたりとかやってましたね。
まあ、だから詳しくはお話できないですけど面白かったですね。
はい、まあそのまだミステリーなんで、
うん、
細かい話は何も言えないんですけど、
はい、
まあ、そのキャラクターが共通でずっと遊んでいってたので、なんかそのこの知り合いとこの知り合いでなんか作ってる人は違うしお話も全然違うんだけど、
うん、
たまたまこのキャラクターとちょっと関係性が似てた関係性で進んだなとか、
うん、
逆に全然違う感じになったなとかっていうのも楽しかったですね。
そうやね。 あとはなんかこう作ってる方の目線からすると、
うん、
難しいじゃないですか、やっぱり同じキャラクターでなんかこう被らないように作るっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、
うんうん、
そこをうまいこと、なんやろ、ファンタジーに寄せてるシナリオもあるし、
うんうん、
現代的なね、そう現代的な感じにしてるシナリオもあるし、
うんうんうん、
パッケージで GM レスで遊ぶために、うん、まあ、カードをうまいこと使ってる作品もあるし、
うんうんうん、
それぞれやっぱり雰囲気とか、はい、ゲーム性は全然違って、
そうですね、6作品、
面白かった
ですね、まあ、遊んだ5作品は全て個性がそれぞれ違う方向にありましたね、
うんうん、そうそうそう、やっぱり比較されがちだと思うんですけど、うん、6個セットになってる以上、
そうですね、
なのでまあいろんなとこ見たら、ネタバレなしで評価してるサイトとかあるんですけど、
うんうんうん、
例えばマスターソーサラーズっていうシナリオは結構初心者向けやと思います、
うん
うんうん、このシナリオは最初に遊ぶのがいいかなって、
はいはいはい、
うん、私も思いましたね。
逆に、まあ、ある程度慣れてる人向けのものもあったりしましたね、
うん、時間がそれぞれ違うんですよ。3時間以上かかるシナリオとか、
うん、
2時間ぐらいで終わるシナリオとかあるんですけど、
うん、
お計算的にはどれが面白かったですか。
私が一番面白いなというか、まあ、気に入ってるのは、
うん、
いてつくあなたに6つの灯火というシナリオですね、
はい、
こちら檜田雅史さんっていう方の、シナリオなんですけど、
うん、
結構長い、シナリオになるんですけど、この中では、
うんうん、
なんていうんですかね、まあ、システム面でも新しい部分もあったし、お話もめちゃくちゃ面白かったんですけど、
うん、
GM レスで遊ぶにあたってですね、はい、全くストレスがなかった。
なるほど。
っていうのが個人的にはめちゃくちゃ評価が高い
部分ですね。確かに。やっぱりさ、誰か一人が進行役にならないといけない以上、
うん、
そのスムーズに進めれるっていうのはすごくやっぱり大事かなって思うので、
そうですね、
うん、
はい、でなんかその進行役の人がその、うん、なんていうの、進行役してるとどうしても自分 の, そのキャラクター の, その呼び込みの部分とかがちょっとおろそかになったりとか、
う
ん、みたいな部分もあったりするんですけど、
はい
はい、そういう部分をできるだけ少なくしてくれているので、
あ、
みんながちゃんと楽しめる、あの物語に集中できるっていう風に出来上がってるのがすごく良かったです、
うん、
秋口ギグルさんとかを、
うん、
あのマーダーミステリー詳しくなくても知ってる人がいたりして、
はいはい、
すごい豪華よね。
あ、そうですね、
うん、
はい、メンバーとしては結構豪華で、
うん、
まあ、今まである程度もうなんていうの、実績がある方々といいますか、
うん、そうですね、
たちばっかりなので、
うん、
まあ、やっぱクオリティもそれに応じたものになってます、
うん、すごい、はい、これどうやって買えるんですか。
あ、どうやって、もうね、2021年秋のゲームマーケットの受注生産のみがされてます、う
ん、
今のところ
受注生産だ
よ
ね。
一応、うん、あれどこだったかな、東京ハンズだったかな、
うん、
一部の東京ハンズの店舗さ
ん
で、
うん、
まあ、受注生産の形だったんですけど、そこで、ハンズさんがいくつか買って置いたので、
うん、
それをイベントで販売したみたいなのもあったんで、
はいはいはい、
まあ、他にそういうところがあればできるかもしれないですね。
そうですね、
再販希望ですね、これは、
うん、確かに、
はい、そんな素晴らしいね、新しい試み、そのマダミステリーどんどん新しい試みされていって、うん、どんどん洗練されていってるし、
うん、そうそう、だから、うん、まあ、知ってるところで言えばフーダニットさんとか、
うん、
大阪のカシュカシュさんっていう、
あ、
団体とかが、
うん、
公演しますっていうことを言ってました、
うん、あ、そうですね、
公演も、公演で遊ぶことはできると思います、うん、今後。
なるほど、じゃあそれはね、今後の情報をお待ちください、うん、
はい、
はい、
はい、というわけでですね、今回は前半部分でですね、
うん、
久々のお手紙のコーナーに行きたいと思います。
手紙のコーナー、
はい、だいぶね長らくちょっと溜め込んでしまっていたのか、温めてたやつが1個ありますんで、その話しようと思うんですけど、はい、では読み上げお願いします。
はい、たいのすけさん、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
助かります。
イカラジの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。愛知県在住のイカラジスタ、たいのすけです。先日よく行くイオンの食品売り場で買い物したのですが、その日はうっかりエコバッグを忘れてしまい、有料のレジ袋を購入することにしました、
うん、
レジのお姉さんに、レジ袋大きさが大中小ありますがどれにしますかと聞かれたので、私は買い物カゴの中の商品を鑑みて、中サイズでお願いしますと言ったつもりだったのですが、私の声がもともと小さいのに加えてレジが混んでいて賑やかだったので、
うん、
レジのお嬢さんは私の声を聞き取れなかった様子で、サイズどうしますと再び目で訴えかけてきました、
うん、
私は自分の声が届いてなかったと気づき、これはいち早く返答しなければならないと焦ってしまい、今度はちょっと大きめの声で、中でお願いしますと焦るあまり、サイズという言葉を省略してしまい、まるで口づけをせがむようなセリフを割と大きめの声で言ってしまい、ちょっと恥ずかしい思いをしました。ところで、大中小と言いますと、私たちの趣味であるボードゲームにも、大中小といろいろな大きさの箱がありますが、ボードゲームの箱の大きさにまつわるあれこれがありましたら、お話聞かせていただけると幸いです、
うん、
よろしくお願いしますということで、はい、お手合いお便りいただいております。
いや、ボードゲームの箱のサイズということで、まあ、イカさんはね、うん、言うて我々の中でも一番やっぱボードゲーム歴が長い、
うんうん、
ということもあって、まあ、箱の大きさに関しては一加減あるんじゃないですか。
カラバンデ、
はい、カラバンデ、
あのおはじきレースゲーム、ね、
はい、
はいはいはい、
あれが僕的には箱としてはかなりでかい箱、
最大級、
うん、結構 でかいというか、普通のでっかい箱の2倍ぐらい、
あ、まあそうですね、
人生ゲームの箱よりでかいよね。
倍ぐらいあるかな。
人生ゲームの箱 その高さが5倍ぐらいある、
うん、
そう、あのカラバンデっていうおはじきみたいに自分で駒をはじいて遊ぶレースゲームで、はいはい、もうそのミニ四駆、あの、私と同世代の人間だったら分かるんですけど、ミニ四駆のコースの入ってた箱を想像してもらったんですけど、それですと、うんうん、
それです、
はい、
びっくりするコンポーネント、パカーって開けたら木の板があの十数枚入ってる
コースが、
それも走らせるんですよね。
車というその、まあ、その円盤、
おはじき、
あ、おはじきか、
そう、まあ、切り作ったおはじき、
うん、それを走らせて、なんかあの車が走ってるようなこう疑似体験、
そう、木の板のところになんか滑りやすい黒いインクが塗られてて、それ、うん、で滑らせるってやつやねんけど、あれがもうあれをやろう思ったら本当に一仕事というか、もう持っていくでってせな、持っていかれんし、もう箱破れてね、重たすぎて、
中が、へえ、
なんせでかい箱ですね、
なんせ、だから結構持っていったらもう床に敷くしかないの、
はいはいはい、
だからそういう大きい箱のやつは持ってたりはね。
でもイカさんでも基本的には小箱を買ってるパターンが多いですよね。
めちゃくちゃ小箱好きなんよ、
はい、小箱に何を期待して小箱買ってるんですか。
ちょうどいい、
なるほど、
ポケットに入る、
あ、それは持ち運びがちょうどいい、
あの大きさでここまで遊ばせてくれるんかみたいな感覚もあるし、やっぱりカードゲーム好きなん
や、ね、まあ、持ち運びやすいしね、
そう、シンプルなルールのカードゲームが基本的に好きやから、あの小箱に全部の期待、全期待をしてしまうわけですよ、
だからカードしか入ってないようなゲームでプレイ時間はまあ30分からまあ長くても
1時間
ぐらい、
あの、あ、そう、もう1回5分のやつを遊び続けたら 2,3 時間遊べるけどみたいな状態のやつ
ね、みたいなのがやっぱ期待してるわけですよね。
それをもう10個20個バンって持ってたりすると、
はいはいは
いはい、なんかいいよねみたいな。
りのりさんは買うときは箱のサイズは気にします、
はい、うん、箱のサイズは気にしないかな、
あ、
か、うん、気にして買ったことはないかな、もういざさ買ってみてちょっとこれはみ出るやんみたいなことはよくありますけどね、
はいはいはい、手元来た時に思ったよりでかかった、うん、小さかったやつあります？
あー、どうだろう、全然関係ない話していい？
どうぞ
急や
どうぞ。
3つぐらいあるんですけど、
う、
箱のサイズに関する
めっちゃ喋るやん、はい、
はい、1つ目なんですけど、この間宝石のきらめきをミニサイズにしてた人がいましてね、うん、
はあ、
めちゃくちゃ小さく
ね、たまにありますね、
はい、そうそうそう、ツイッターで見てその箱圧縮を、
うん、
するのって結構効率的でいいなと思いました、
うん、あー、なるほどね、
けど箱壊れるというか元の箱 か、
ね、
俺も圧縮したこと結構あんねんけど、
はいはいはい、
元の箱がほんまに懐かしくなるっていうか、元の箱が欲しいってなっちゃうから、うんうん、それからやめたっていうか、
まあ、イカさんはあれですよね、その100均とかで売ってるようなそのケース、うん、プラスチックケースとかに収めて圧縮するようなパターンとかもしてましたよね、
はいはい、うん、一回ある事情によりボードゲームの箱をめちゃくちゃ捨てたんよ、
うんうんうん、まあ、場所の都合とかもあって、ね、
あの中のプラスチックと中のその、
は
い、なんていう、
そうやね、まあ、例えば宝石のきらめきなんかでもすごいもう空白ありまくるからね、
うそうですね、
うん、圧縮はできる、
そう、それを圧縮したら、うん、あの箱の中ってもう、
うん、
なんてやろう、必要な空間なんやなって思う時ある。
あ、うん、でもさ、まあ、その話で言うとカルカソンヌはめちゃめちゃ有名やと思うんですけど、
うん、
はい、箱を開けたらそのなんていうの、へこみを形に仕切りがあって、
うん、
真ん中 の, そ の, なんていうのタイルの部分だけへこませてあるだけで、うん、あとはかさ増しっていう、
そうやね、うん、無駄にでかい、
そう、この部分いるっていう感じやと思うんやけど、
だからさ、最近のではあんまりないというか、昔の感じよね、昔のボードゲームならでは。
なんか ね、規模で箱の大きさ決めてた感じ、ゲーム時間とか、
はいはいはい、
そのゲームの規模で箱決めてたりとか、
でかいの買ってたりとワクワクする
よ、ね、うん、
まあ、聞いたことあるのは、まあ、結局そのドイツとかその海外だと、
うん、
売り場で目につくサイズっていうのがある程度でかいサイズからじゃなくて目につかへんとか、
確かに、
まあ、そのファミリー向けっていうもんだと、
うんうん、
そのカードでこまごましたことやるんじゃなくって、
はいはい、
ちゃんとしたそのボードゲームらしいものが好まれるとかっていう、うん、その売りたい側 の、うん、あの事情で箱のサイズを大きくしてかさ増ししてたみたいなのは聞いたことありますね。
置く場所が ね、置く場所があるみたいなんですよ。
日本のおもちゃもまあまあでかいのあるからね、確かに。
ああ、子供向けのおもちゃ
とかね。売り場の子供向けのやつとか結構でかい。
確かに確かに。
そのドンジャラとか、
はいはい、
人生ゲームとか、
うん、
日本のゲームやたら箱でかいもそういうことらしいねんけどね、
あ、もうあれは持ってかるの大変やからできるだけ小さくしてほしい。
でもあれさ、そのボードゲームとかに比べたらでかい割に2000円とか
確かに
安いよ、
出るんで、うん、マジ安いけどね、
確かに確かに、
一撃で10万個ぐらい作るらしいからね、
うん、
いや、そうですね、
もう1ロットが1万以上あるらしいね、
確かに、
うん、で2つ目なんですけど、
はいはい、
カンカンのボードゲーム
カンカン
で結構なんかこう希少性があっていいなって、
あ、例えばビッグチーズとかですか。
はいはいはい、私ビッグチーズはカンカンなのが珍しいなと思って買ったんですけど、
うんうんうん、
チャック袋やったね、
チャック袋
キーパスゲームのね、もともとのやつだとね、
もともとはチャック袋でサイコロも別のとこから持ってこいってやつやって、名刺やって、うんうん
うん、なるほど、
名刺印刷やってんけど、あれをカンカンにしたっていうのがすごい、
うん、そうやね、
革命的、
あのパッケージをね、
うんうん、あの本当にネズミが好んでるあのケーキカットされたチーズの形をしてます、ね、
そうそうそうそう、あれが結構心惹かれるなと思って、
うんうんうん、
あの棚に入れるにはすごいあの不便ですけど、
うん、
まあまあ、
そうカンカンっていうのはいいなって思って、
うん、まあ、でも確かにちょっと特別感あるな、
うん、
あのうちにあるやつだと、
はい、
ゲットビット
ゲットビット、
うん、もうカンカンなんですよ、うん、
サメに追いかけられて食べられる、
ね、そうですね、あ、だいたい最後までサメにギリギリまで食べられんかったやつの感じっていうゲームなんですけど
、はい、
あれなんかもカンカンだから目についてっていうのはやっぱあったんですけど、
うん、
遊んでみたらやっぱ面白いってなったのもあって、なんかそのカンカンのゲームはいいゲームが多いのではっていう、
はいはいはい、
なんか謎のなんかなんていうの、うーん、ジンクスみたいなものを感じるところはありますね、
うん、なるほど、
はい、
たくさん出てるがゆえに、
うん、
そういうところを目立たしたりとかいうのはやっぱり研究されてきてるのかなっていうのは、
うん、
確かに、まあ、ちょっと豪華版みたいな形でとか復刻版みたいなんでカンカンで作ってるパターンもありますからね、
うんうん、もう一個は、
はいはい、
同人ボードゲーム制作の時のライフハックですけど、
はい、
レターパックで、
うんうん、
送れるようにするために、3センチ以内の高さ
はい、
と、まあ、レターパック370円っていうサイズに入る、
うん、
横長さ、
はい、
がベストやなって
思って、あ、制作者側の意見ですね、
はい、
その3センチ、
はい、
さあ、さあ、さあ、さあ、なんか木曜日の香りがしたのか
その
3
センチの薄さでレターパック にきっちり入るものがベストやね。
きっちり入らなくてもいいけど、まあまあまあ、ちっちゃくてもいいんですけど、
まあ、なんでじゃあそれレターパックに入るのがいいですか。
安くつくので
送料がね、
はい、
もうどうしてもこの昨今じゃないですか、うん、あの輸送っていうのはどうしてもそのね宅急便とかしちゃうんで、
送料を抑えられるっていうの、手軽っていうので、
そうですね、まあ、結局その、例えばブースで販売した場合、うん、はい、まあ、我々がその制作者側が個別に発送処理をして送ることになるので、うんうんうん、送料が高いとそれも値段にやっぱ直結してくるんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、実際買ってくれる方に払ってもらう金額にもそこに載せなあかんし、うん、っていう部分でいうとお互いウィンウィンっていう意味では、はい、制作者だけじゃなくって、うん、購入者にも得になる情報ですね。
何も考えずに、あの、うん、マーダーミステリーの事件はボードゲームカフェでを作った時に、はい、なんでこんなでかい箱にしたんやって思いました。はい、おけいさんどうですか。
私はね、やっぱ大きいやつが好きですね。
ああ、
まあ、もともとやっぱね、重ゲーが好きなので、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり箱の大きさっていうのは、うん、ゲーム自体の長さ、プレイ時間の長さにやっぱ直結してることが多い、うんうんうん、
確かに。
であと箱が大きいとコンポーネントが豪華な可能性が高いので、
うんうん、
箱がでかいとなんていうの、例えばヨドバシカメラとかさ、量販店に行った時に箱がでかいと一回ちょっと、はい、取って手に取って箱裏見て、うん、コンポーネントこんだけあんのかみたいなチェックしちゃうよね。
ああ、うん、なるほどね。
その大きさって一目ですぐ分かるもんやんか、うん、だからその時の思い出とか自分のその好きなものっていうのが一目ですぐに分かるから、俺はもう小箱をひたすら裏見るっていう、絶対小箱いいのがあるぞって思いながらこう探すタイプなんだから、はいはいはいはい、だから好みでパッとそれを見て、その大きさがどう言い悪いじゃなく、うん、なんか一目で見て分かりやすいっていうのはボードゲームのそのコンポーネントの大きさ、箱の大きさっていうところにかかってくるかな。
確かに確かに、
うん、はい、
あとね、箱が大きいとね、たまになんですけど、うん、立体コンポーネントがついてる場合が、
ね、ああ確かに、
あ、
もう入らないっていうね、あの滑らったいと
、まあ、最近はあのなんていうの、組み立て式の立体コンポーネントがついているので、うん、中には普通のなんていうの、あのパンチしたあの厚紙が入ってるだけなんで、うん、あの箱自体の大きさではパッと見分からんかったりするんですけど、うん、
でもそのまましまえた方がいいからね。
そうね、
できれば、
うん、なのである程度の判断基準でしかないんですけど、うん、でもやっぱり立体コンポーネントあると、うん、それだけでゲームの面白さ2割増しぐらいになるんで、
分かる、
はい、
だから箱の大きさである程度伝えてほしいなっていうのはやっぱり、うんうんうん、だから
伝わってくるよね、
うん、箱はやっぱりその中がめっちゃ詰まってるかスカスカじゃなく、箱の大きさでそのゲームを語ってほしいっていうのはあるか
な。そうですね、
うん、
でも逆に中箱から小箱にかけてぐらいのサイズ、
うん、
でむちゃむちゃプレイ時間長い時は、うん、なんでやねんって
なる、うん、そうやね、
これ長すぎんか
って冷たねみたいな、
圧縮してるなみたいな
ジップしたね
って、そう、まあ、でもそれ面白かったらいいんですけど、
うん、
中箱サイズで長いやつはだいたいグダってる可能性が高い。
そうなん
そう、なんか、うん、なかなかゲームを誰も終了トリガー引かないタイプのゲームだなみたいなやつがあるので、結構僕は中箱は警戒してます、ね。まあ、そんな感じで取り留めもないお話をしてきましたけど、
はい、
イカラジメンバーが考えるボードゲームの箱の大きさあれこれでございました、
うん、はい、
はい、後半になるよ。
はい、今回はですね、ボードゲーム紹介のコーナーでございます。
はい、
はい、今回紹介するのはアークノバでございます。
イエーイ、
新作ですね。新作
アークノバ
でけえよ、この箱。この箱でかいです。
あ、これはでかいやつ、
はい、でかい箱です、うん、ガイアプロジェクトとかと同じサイズですね、
うんうん、
はい、テンデンズゲームズさんから、うん、先日出ましたホ、はい、イアラントの、アークノバというゲームですね、
うん、
はい、で作者がですね、マティアス、なんて読むんや、これ、ウィッチかな、
ウィゲじゃないの、
はあ、ウィッゲじゃないですね、ウィッチですね、はい、
あ、そう、
まあ、ちょっと英語読みみたいな感じになってるんで、ちょっと実際のところは分かんないですけど、
はい、
はい、調べとけっちゅう話ですね、すみません、
うん、
はい、なんですけど、まあ、こちらのゲームですね、結構もう、ツイッターなんかでは話題沸騰のゲームでございますが、うんうん、
今一番ときめいてるよね、
そうですね、
うん、
まあ、それに関して、まあ、ゲーム自体がすごく、複雑なゲームではございます、
うん、
はい、プレイ時間でいうとインストは1時間超え、
うん、
プレイは3時間超え、クラスになっておりますので、
はい、
ここの場で全部説明していくと1時間みな、はい、今からみんなに聞いてもらうことになるので、
うん、まあ、お値段1万円っていう感じ、
そうです、うん、1万円です、
は
い、なので、まあ、いわゆるテラミスティカ、ガイアプロジェクトあたりのサイズ感だと思ってもらえればよろしいんですが、概要だけ今回は説明していきたいなと 思っております。
はい、
はい、このゲームそもそも何するゲームかなんですけど、うん、プレイヤーたちは動物園の園長です、
う
ん、はい、それぞれ自分の手元に個人ボードが渡されるんですけど、うん、ここに自分たちの最高の動物園を作ってねというゲームでございます、うん、
最初小さい小さい状態からね。
そうですね。ヘックスがまあ、うん、ヘックスマップみたいになっているのがあって、うんうん、ここに、その六角形のタイルをどんどん埋めていって、うん、でそこに動物を置いていって、うん、っていうふうなことをやっていきます。で、ゲーム自体はですね、もうよくそのツイッターなんかで言われる通り、いろんなゲームのいいとこ取りです。うん、はい。パッと思いつく限りでもテラフォーミングマーズ、うん、ガンディスの反応、うん、あるいはウィングスパン。うんうん、で、その他もろもろいろんなゲームのどっかで見たことあるなーがいっぱい混ざってます、
うんうん、
はい、そうした、分は全てその動物園を良くしていく部分のために使われているところなので、うん、まあ、じゃあそれぞれのアクションで何していくかっていうのが悩ましいゲームとなっております、うん、はい、じゃあ、具体的にゲームを説明していきましょう、
うん、
まずですね、アクション
アクション
がございます、
うん、はい
はい、このゲーム自分の手番が来たらアクション選択を行います、
うん、
アクションは全部で5種類、
うん、
はい、で5種類ありまして、それぞれがアクションカードというもので自分の個人ボードの下に配置されています、
うん、
個人ボードには 1,2,3,4,5 って番号が振られている、うん、右に行くほど5ってなってるんですけど、
うん、
はい、この5とか1とか書かれているカードの、うん、あー、すいません、番号っていうのは、うん、今から使うアクションのパワー、出力を表しています、
は
い、例えば5のすぐ下にあるカードを使いますって言ったら5のパワーでそれを使うんですね、
うん、
はい、で使ったらそこから外して、
うん、
で全部右に1回ずらした後1のとこに前戻ってくる、
うん、
例えばじゃあ3のとこ使いますって3のとこにあるカードアクションカードを使いますって言ったら3のとこから引き抜いてで1と2にあったやつが右にずれて、
うん、
で今使ったやつは1に行ってみたいな感じで、
うん、
使ったカードは出力1の状態で返ってくる、うん、でそれ以外のカードが、ガツンとずれて、パワーが上がる、
うん、
っていうのを1手番ずつに繰り返していきます、
うん、そうですね、
はい、なので同じアクションを何回も連続で打とうとすると、
うん、
出力が弱いパワーが弱いアクションを何回も打たなきゃいけない、
うん、
ということで効率があまりよろしくないよ、
うん、
みたいなのが考えどころのゲームです、
うん、はい
はい、これは、シビライゼーションっていうゲームをやったことある人だとそのアクション選択っていうふうに言うと分かりやすいかなと思います。
なるほど、なるほど。
でじゃあこのアクション選択で何をするのかというところでございますが、
うん、
まず最初に、カードを引くっていうアクションがあります、
うん、カードカード、
はい、シンプルにカードを引いてくるだけです、うん、で、さらにそのカードを出す、
うん、
で出すにも2種類あって、うん、動物カードを出すっていうのと、後援者カード、
はい
はい、おじさんですね、
うん、
はい、おじさんカードを出すっていう2種類があります。
動物園を講演してくれるおじさん、
そうですね、講演、うん、まあ、支援してくれる人ですね、
うんうん、
を出すっていう風な、カードで、それで3種類目、
うん、
で動物を出したいんだけども、そもそも動物を出すには檻がいりますよね、
檻、
うん、はい、まあ、このゲームでは過去1という風に言われてますけども、
はい、
まあ、でっかいサファリパークレベルの、
うん、
はい、動物園だと思ってください。過去1と呼ばれるものを作る必要があるので、
うん、
それを建設するっていうアクションがあります、
うん、確かに、
はい、で最後に、ラスト1個が教会というアクションで、
うん、
まあ、これはなんかその何とか委員会みたいなところにお伺い立てに行くようなイメージでいてもらったらいいのかなと思うんですけど、うん、
はい、
例えば他の動物園と提携するとか、
うん、
大学になんか教育機関との連携をするとか、
うん、
みたいないろんなアクションが詰まっている場所になっております、
はい
はい、これらのアクションを使って、自分の動物園に檻作って動物入れて人から支援してもらって、でそれをやるとまたカードを引いてみたいなのをぐるぐるぐるぐる繰り返していくゲームとなってます。
分かりやすいよね。すごい、なんか動物園作るって想像した時にできるアクションが
詰まってる。その
通りです、
うん、はい、でこのゲームの特徴の一つとしまして、
うん、
ラウンド制ではありません、
はい
はい、一応スタートプレイヤーが決まってそこから手番をぐるぐるぐるぐる1回ずつ繰り返していくんですけど、
うん、
全員が1手番やったら1ラウンド終わりみたいな感じではなくてですね、
はい、
もうとにかくぐるぐるぐるぐる繰り返していくだけです、うん、ただそれだけだとどっかで資源が尽きちゃいますと、
うん、
なので、休憩というフェーズが存在します、
うんうん、
これ何かというと、まあ、例えばカードを引いたりとか、
うん、
またもろもろのアクションをすることで休憩トラックっていう、
うん、
なんかコーヒーカップみたいなコマがあるんですけど、うん、
はい、
これが走っていくトラックがあります、
うんうん、
でこれが一定のところまで行くと、
うん、
休憩フェーズが発生します、
うん、そうですね、
はい、なんでまあ何ラウンドというか、まあ、何巡かかけてちょっとずつ上がっていったやつが、
うん、
その休憩トラックがマックスまで行ったら収入フェーズが発生する、
うん、
でまたそのトラック元に戻ってゼロからスタートみたいな、
うん、
って感じで定期的に収入が訪れるみたいなイメージです、
うん、
ただこのタイミングが不定期なので、うん、まあ、いつやるのかっていうところをちょっと制御みんなでしつつ、
うん、
あるいは人によってずらされてギャーってなりつつ、
うん、
みたいな感じで進行していきます、
うん、はい。
そして、さらに、もう一つ大きな特徴、
うん、
トラック、特典トラックが2つあります、
うんうん、
はい、
はい、まあ、大きく内周と外周、外と中っていう風な感じで捉えてもらったらいいんですけど、
うん、
訴求点トラックっていう外側のトラックと、保全点トラックっていう内側のトラックがあります、
うん、
はい、訴求点っていうのは要はこの自分の動物園どれだけお客さん来てくれるかの訴求力を表しています、
うん、
どんだけ噂になるかですね、
うん、
まあ、それこそ、大阪、まあ、というか関西でいうとアドベンチャーワールドなんかはパンダがいっぱいおりますので、
うん、
はい、パンダが来れば訴求力が上がりますよみたいな、まあ、目玉の動物いますよみたいなところで訴求点が上がっていくわけです、
うんうんうんうん、
確かに。でそれとはまた別に保全点、
うん、
まあ、我々動物園と言いつつも動物園ってその見せ物小屋ではなくてですね、
うん、
動物たちの繁殖だったりとか研究をしたりするところなので、
うん、
まあ、その研究に携わったりとか保全を行っていくことでその保全点を稼ぐっていう、
うん、
まあ、結構学術的な目的を果たすとこの、保全点が上がっていきます、
うん、
はい、
でこの2つのトラック、まあ、上げれば上げるほど当然いいんですけど、
うん、
真ん中にあるボードの、
はい、
両端からスタートしていきます、
うんうん、
っていうと分かりづらいかもしれないんですけど、
うん、
まあ、左側から反時計回りと右側から時計回り、
うん、
時計回りと反時計回りが、スタートしていくんですね、
うん、
でどこかで交差する瞬間が来ます、
うん、
で誰かがこの交差したらゲームが終了、トリガー
そうですね、
となります、
うん、
でこれは先ほど言ってたガンディスの反王っていうゲームと同じシステムを積んでるわけです、
確かに。
で、じゃあ誰かがその終了トリガーを踏んだら、
うん、
踏んだ人以外が 1回ずつアクションして終了というふうになっていて、
はい、
あとはどれだけここを引き離せたか、交差してる分で交差した上でさらに進んだかっていう部分が勝利点となるという仕組みになっています。
うん、そう、なんかいいところはなんかそのなんていうんだろう、もう一方通行に走ってるわけじゃないから、あの人買ってるわみたいなのがちょっと分かりにくくはなってるのがいいよね。
そうですね。
うん、
はい、まあ、その訴求点と保全点って、
うん、
その点数の手に入れやすさも違うけど、
うんうん、
進み具合も若干違うんですよ。
そうですね。全然違うところで交差してたりするから。
そうです。訴求点を3点ごとに、保全点のマスが書かれている形になるので、
はい、
まあ、パッと見、まあ、保全点は訴求点の3倍価値があるように見えます、
うん、
なんですけどプレイング次第で訴求点ばっかり手に入るっていうプレイングもあれば、
うん、
保全点重視のプレイングもあったりするので、
う
ん、結構どっちかに偏った結果その交差するポイントが人によって全然違うっていうことも起こり得るので、
うん、
まあ、単純に今めちゃめちゃ負けてるからもう追いつけないわみたいなことがあまり起こらないっていう感じになりますね、
うんうんうん、はい、何やっててもまあ点数伸びる、
そうですね、
はい、
であともねカードを取るところなんかも結構特徴があってですね、
うん、
まあ、まず普通に山から取るみたいなのもあるんですけど、
うん、
これ取る枚数がカードパワーで変わってきます、
そっか、
はい、アクションするときに1から5のパワー、
うん、
どこにカードがあるかで使えるパワー変わりますよって言ったんですけど、
うん、
例えば5パワーで打つと、3枚引いて1枚捨てろって言われます、
うん、
はい、でそれのパターンでその山から引いて捨てるっていうパターンもしくは噛みつきをしてくださいと書いています、
うん、
噛みつき、噛みつき出ましたね、
はい、そこだけなんか急に触れ
話だ、ね、山から引くか山から引くか噛みつくをしてくださいめちゃくちゃ急にフレーバーが耳に飛び込んできて離れていく感じです。
確かにね、
全然あのなんていうんですか、ルール説明を聞いている人たちの表情を見ると喋ってるこっちが不安になります。
動物に噛みつくんですよ。
そうです、あ、なぜか人間が動物に噛みつきますこの世界では。まあこれちょっとややこしくって、あの各カードにはですね、
はい、
まあ、テラフォーミングマーズよろしくですね、
うん、
なんかそのコストが書いてあったり、
うん、
いわゆるタグに当たるものですね、
うん、
この動物どこ出身ですよ、
うん、
で例えば肉食動物ですよみたいなその属性みたいなものがタグとして書かれていたりとか、
うん、
でさらに出した時に直ちに得られる能力、
うん、
1回限りの能力っていうのが書かれていることが多いです、
はい、
でこの1回限りの能力の中に噛みつきっていうキーワードがあるんですね、
うん、
あのマジック・ザ・ギャザリングやる人だったらキーワード能力って言葉を使うと分かりやすいんですけど、はい、このキーワード、例えば噛みつきってキーワードをすると、
うん、
このゲームの、カードの山札以外にもディスプレイがあります、
うんうん、
何枚か表向きで置いてあるんですね、
うん、
そこから好きに1枚取ることを噛みつきという言葉で表現されています、
はい、
なので、カードを引くっていうアクションを作った時に山から引くか、うん、ディスプレイの中から1枚取るっていうのが 山から取るか噛みつきって表現されています。わかりづらい。
まあでもカード の、 そのなんか効果を見たらわかるんですけど、なんかワニかなんかのカードに噛みつくっていう効果がある、
は
い、
うんうん、
そうですね、噛みつきと噛みつくはちゃうやろ。
いや、噛みつくっていう、
一緒一緒、噛みつくやね。
あ、そうなん
や。
だから噛みつくイコール見えてるカードから取るっていう、あの内容が書いてあるんですけど、
その動物側の話やと思ってて、
うんうん、
よくかあの犬とか噛みつかしておとなしくさせたりするやん、
う
ん、
あ、
なるほどね。
だからそれは何、あのナウシカ的な話、
あれもある種噛みつく。
なるほど、ね、
それであのキツネリスを、
はい
はい、私初めてってなるやん。
だ、野生のワニとかをほらおいでおいでガブンって噛みつかせて
噛みつかして
捕獲する。
あ、ほんで出なくなったけどよしよしみたいな。あ、ゲットビットするっていう
腕が
なるっていう、そういうことなんかなっていう。だから噛みつき、
ね、
噛みつくは多分動物側の話なんかなって勝手に思
う。まあまあそうですね、はい、という感じで、まあその取ってくるっていうのがあって、
うんうん、
まあ、この辺は若干ウイングスパミを感じるところ、
ね、ウイングスパミ、
ウイングスパミを感じるところ、
ね、
はい、だったりしますけど、
はい
はい、みたいな感じで、まあ、いろんな要素が複雑に絡み合って、
うん、
まあ何らかの方法でその訴求点か保全点を取っていくというふうなゲームのプレイングになっております。
はい、
はい、もうこれ以上喋るとね1時間かかるんで、
確かに
もうここからは何が面白いかの話をしていこうと思います。
概要でさえ7割説明できてないところが、
ね、全然してない。今ね、うーん、3割です。
ね、ここのこれ何やったっけ、
境界ボードですね。
あ、境界、境界があるのか。
はい、境界というアクションで、まあ、さっき言った通り、う
ん、リンゴオンじゃないよ。
あ、そうですね、チャーチ的な意味ではなくて、アソシエーション的な方ですね。
アソシエーション的なね。
はい、
お、俺が点点点ってなるやつやめてく
れ。あの定型動物園を得るとかっていう部分の方ですね。
うん、
はい、の話は全然してないです。
うん、ね、このゲーム、俺あれなよ、あの、
はい、
動物が思いっきり描かれているやつって今まであんまり、うん、得意じゃないというか、あんまり相性が良くなかった
けど、まあ、例えばすぐ思いつくとこだとファウナとかあります
よね。ファウナとかズーロレットとか、
うん、はいはいはいはい、
しかもなんかこう写真的な感じのリアルな動物、
う
ん、
そうですね、うん、
このゲームに関してはその、うん、スッと入ってきたというか、あの、
はいはい、
ルールはすごいあのたくさんあるんやけど、
そうですね、
あのちゃんと全部フレーバーとかテーマ、うん、それでこうカードもあの写真をちょっと絵にしたような、うん、フィルターかけた加工みたいな感じで、ね、ゲームのその絵とかそういうのに抵抗が全くないじゃないですか、うん、写真って結
局、うん、はいはいはいはい、
そうなると結構これね、あのルールをしっかり聞ける人やったら、
うん、
ほぼ万人できるんじゃないかぐらいの。
なるほどなるほど、
うん、
そのまあ、確かにルールを1時間説明聞くこと自体がもうすでに特殊能力な気がしますけど
それはそう、
まあ、でもそれができればね、
うん、やっぱりスーパープレイヤーでもテーマがあんまりとかいう人も多いわけやけど、うん、
はいはい、
けどこのゲームはもうそういうのが少なそうっていう感覚はあるかな。
はい、リオさんはどうでしたか。
あ、私は2回、まあ、遊んだんですけど、
うん、
まあ、やればやるほど、
うん、
あ、こうしたらいいんやっていうのが分かってくる、
あ、なるほど、
ゲームではあるなと思ってて、やり込みがいがあるなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
何を優先するかっていうことをやっぱ考えていかなあかんゲームやなと思ってて、
なるほど、
まあ、説明の中にはなかったんですけど、アクション選択って、
うん、
1レベルだけじゃなくて2レベルになるんですよね。
はいはいはい、
はい、
あ、自分のアクション自体が強化されるんですよね。
強化される、
はい、
そのアクション強化をどこからするかとかだけでも多分1時間語れると思うんですけど、
確かに
そう、あの多分これからやった方がいいみたいなのをみんなそれぞれ持ってると思うんですよね、やった人は。
う
で、ね、
うん、
で、まあ1回目やったのに比べて2回目はこうしてみようと思ったのがうまくいったりしたので、
うんうん、
結構やりがいがあるなと思ってて、まだ、うん、表のモジュラー、
うんうん、個人ボードですね、
個人ボード、
はい、
表側しか遊べないんで、
うん、
裏側の、うーん、
個人能力ついてる方ですね、
個人能力がついてる方のボードも遊びたいなと思います。
そうですね、はい、うん、説明を省いてましたけども、
はい、
このゲーム個人ボードが8枚入ってます、
うん、そうですね、
はい、4人プレイヤーなので8枚入ってます、
はい、
なんでかというと、うん、全員共通の、まあ、とりあえずこれで遊んだらいいよっていう初心者向けがまず4面入っています、
うん
うん、で残り8面の裏側っていうのは、
うん、
全員別の能力、
はい
はい、これが得意だよとかこういう特殊能力があるよみたいな能力が書かれてるボードになってます。 でそれぞれごとにマップの岩場とか水場の配置とかも変わってます、
うん、もうテラミスティカス
そうですね、うん、実質ね、
うん、もう種族っす
これ。ああ、なるほど、うん、はい、
はい、お客さんどうですか。
そうですね、私はですね、あのゲームのプレイ時間とかプレイ感は違うっちゃ違うんですけど、
うん、
レースフォーズギャラクシーに近い遊び方というか、うん、同じ感情を抱きました。
なるほど。
っていうのはですね、まず程よい運要素です、
はい、
結局、うん、まあ、カード自体がめちゃくちゃ入ってるんですよ。250枚だったかな、
うん、
めっちゃ入っているんで、まあ、その結構何を引いてくるかっていうのが大事です、
うん、
なんですけど引けるとは限らない
そうだ、ね、
っていう部分が運要素
だって200枚あるかな、
うん、250枚ぐらいあると思います、
はい、
なので、まあ、それがどれが引けるかっていう運で自分のプリングを変えなきゃいけないっていう部分もあったりします、
うん、
しレースフォードギャラクシーにあったような、
うん、
ある程度こういう部分を重視したいっていう方針を立てていくところっていうのが遊べて、
はいはい、
例えば私が、今まで2回ともやったのは、
うん、
小型動物を重視しますっていうプレイングだったんですね。
なるほど、
はい、動物っていうのはその檻のサイズ、過去位置のサイズが1から5まであって、
はい、
まあ、動物ごとに、まあ、当然パンダなんかは3ぐらいの中くらいのやついるし、
うん、
でっけえクマは5のサイズがいるよみたいな、
そうですね、
はい、感じになってたりするんですけど、
わか
りやすい、うん、はい、で小さいトカゲは1でいいですよみたいな感じだったりするんですけど、
うん、
それのうち、サイズ1と2に入る動物たちを重視する、
うん、はい、
まあ、それをやるときにコストが下がるよみたいなカードを出してるみたいな、遊び方ができるので、なんかその自分の動物園の特色ができてくるんですよね。
確かにね、
はい、なので、まあ、うちの動物園はあの小動物がいっぱいおるからとか、
うん、
触れ合い動物いますよとか、
そうね、触れ合いますよみたいな、
はい、
俺も小動物コスト下がるカード欲しかったな、
そう
取られたな、ね、
はい、できるんですけど、さっき言った通り結局引く運っていう部分とのバランスが、そのレースオブギャラクシーとかの感覚に近いなっていう。
そうですね、まあ、大量にカードあるけど全部ユニークカードらしい
んで。そうなんですよ、
うん、
でその例えば動物もそれぞれ出身大陸があって、
うん、アフリカとかね。
あ、そうです。でそれでまたアフリカのカード出した時にこういう効果がありますよみたいなやつもあったりして、そういうコンボ的な部分もあったりするんですけど、
確かに
さっきのプレイした時に私は目の前でリノルさんに南北アメリカ大陸出身を全てかっさわれていて、
あ、そう
しばらく南北アメリカの動物が一切取れないってなっててちょっと困ったりしてました。
あ、マジで。
実はね、
全然気づいてなかったけど、
はい、そういう部分でもまあちょっと兼ね合いもあったりします、
うんうん、
謎の知らん間にインタラクション結構起こってるから。
そう、まあ、このゲームね、インタラクション自体はそんなに実は多くないです、
うん、
まあ、さっき言ってた、定型動物園とかっていうのは少しだけ早撮り要素あるんですけど、
うん、
次のその補充タイミングを待てば全員必ず手に入るようになってます、
はい、そう出てくるからね、
はい、で、まあ、ディスプレイに並んでるカードなんかも、うん、まあ、早撮り要素あるっちゃあるんですけど、
うん、
まあ、その欲しなんていうか、ね、自分の作戦が被らなければ欲しいものあんま被らないんで、
うん、そうだね、でも作戦変更してもいいし、
そうですね、
うん、
取り要素は少ないかなと思います。
まあ若干不評なアタック要素、
はい、その通りです、はい、唯一あるのが直接攻撃の能力を持っている動物がいます、
うん、
まあ、例えば毒蛇とかだったら毒、
うん、
っていうのを与えたりとか、
うん、
まあ、締め付けっていう風にすることで、
うん、
あのアクションカードのパワーを一時的に下げたりとか、
そうだね、
みたいなことができるようになっています、う
ん、
はい、
猿もおるよ ね、
そうですね、
あの相手のやつを金取るか、
はい、
みたいな。
ただこれはもう個人攻撃ではなくって、
うん、
自分以外全員みたいな与え方になってくる、
うん
うん、
それか前にいる人、
そうです、自分よりも点数が高い人みたいな限定の仕方をしているので、
うん、
まあ、なんか受けた側もこなくそうとはあんまなりにくい、
うん、ちょっと足引っ張るような
ね。そうですね、うん、まあ自分勝ってる側やからな、そういう受けてもしゃあないなって思う寛大な気持ちでやってもらえればいいのかな
と、うんうん、そうそう、テラフォーミングマーズの攻撃とかの方がね、
はい、
ほどあの直接的だと思う
んで。そうです、俺別にそんな点数高ないのになんで植物焼いたんみたいな俺全然今負けてるのになんで俺の森焼かれたんみたいななるんでね、
あれあれ、
なんか攻撃受けてもそれどころじゃねえっていうぐらいこのゲーム忙しいんで、
そうそうそう
ちょっとぐらいのペナルティーでは考えがそう簡単に変わらんよぐらいの、
そうですね、
はい、
みたいなところが一つ魅力かなと思います。
そうですね、
はい、まあ、全体通してですね、あの3時間の長いゲームではあるんですけど、
うん、
意外とあっという間に時間が過ぎます、
うん、
そしてダウンタイムも少ないです、
うんうんうん、はい、
慣れてくると一手がそんなにかかんないですよね。一手そのカード引くって言ったらカードパッパっていてもカード引いたら次どうぞぐらいのことができるんで、
そうですね、
でその結局、まあ、できるだけ5パワー一番強いパワーのカードを打ちたいっていうのが基本になるので、
うん、
まずそこ見るんですよね、
うん、
なので自然とそこが指針にもなってるんですよ。
そうか、
はい、5のパワー打とうかな、うん、でも今打ちたくないからじゃあ次4だなって見ていく順番が決まってるんで、うん、
はいはい、
なのでなんか何やったらいいかわからんわじゃなくてとりあえずパワー強いとこ見たらいい、
うん、
っていうのがマイラウンドちゃんとあるので、
ま
あ
ね、
ダウンタウンが少ない、ダウンタウンじゃないダウンタイムが少ない、
ハマちゃん
もう危ない危ない、急に関西人の血が騒いでしまった、はい、みたいなところが、まあ、いいところかなと思います。
うん、そのうまくいかなかったっていう記憶が結構鮮明に残るのよね。それが悪いことじゃないのよ、
はいはいはい、
あのなんかこうやったらよかったよなっていうのが結構直感的に分かりやすいとか、
あ
このゲーム失敗めっちゃしたながあんまない感覚があって、
なるほどなるほど、
なんかちょっと失敗したなが何回かちょこちょこって出てきて、うん、
はいはいはい、
あの時この逆やったらよかったなぐらいの感覚の失敗がそんなに重たくない感覚はある。
確かに取り返しがつかないみたいな。そうですね、
うん、
もう今めちゃめちゃ話されてるっていう状況は発生するかもしれないけど、うん、実は割とすぐに追いつけたりとかみたいに、
うん
うん、もうどうしようもない状況っていうのは発生しづらいゲームですね、
はい、
うん、いやもう K さんと3点差やったんで僕はも
う満足ですよ、
はい、
なんとかギリギリ赤勝を収めました
、ね、確かに他のゲームだとね50点差とか発生する可能性ありますけど、
3周遅れとかあるからね、う
ん、あであのアルティメットレールロードの時はなかなかの結構なお手前でしたね
300点対700点とか
あの時はなかなかちょっと爆裂しましたけど、まあまあこのゲームはそんなこともないと、
はい、
そうだからなんか一回とりあえず難しいと考えず経験してみてほしいゲームかなと思います、
うん、はい、はい、
というわけで、今回は、アークノバのご紹介でした。
はい、最後の回
小学校の時の話終わりの回、
終わりの回
エンディングでございます。
エンディング、はい、
はい、今回もボドータのコーナーでございますよということで、うん、ハッシュタグイカラジでつぶやかれている、ツイッターのつぶやきを勝手に読み上げていくコーナーでございます。
はい、はい、ピピタパンさん、イカラジ第184回万歳会拝聴。イカさんのオープニングトークのオチを考えようのコーナーの振りが来たので全くない大喜利力を振り絞って考えてみました。イカラジスタなら全員好きであろうリニョリさんのマッサージおばあちゃんのエピソードがここにつながったら良いなと思いましたということで、その、まあ、ハッシュタグ追っかけていただくとね、あのピピタパンさんのめちゃくちゃ力作の4コマ、はい、4ページ漫画がね、
はい、
あの、ね、載っておりまして、
僕イカがねだるからダメよ本当に、
めっちゃ頑張って書いてくれてるやん、
本当なんか持っていきます、
ありがとうございます本当に
もしね、
お礼しましょう、
あのゲーム春会えたらね、あの、はい、なんか渡します、
そうです
ね、はいはい、そのよ綺麗にね僕の話めちゃくちゃしっかり聞いてくれてるなっていう感じで、あの、
はい、でオチもつけてくれてるっていう、
そう
で、ね、あの志村おばあちゃんみたいな、ね、感じのおばあちゃんが、あの、マッサージおばあちゃんのイメージやねんけど、どう
どう、
だいたいそう、
あ似てるの
分からんでもないよね、
まあまあ分からんでもないかもな、
あこんな感じな、
はい、
もうちょっとだけふっくらしてたかなっていうぐらい、
確かに
それだけやっぱすげえ年いってるやん、
いってるいってる、まあまあいってるよ、
志村おばあちゃんで似てる
みたい な, そんなおばあちゃんじゃない、もうちょっと健康的、
健康的やけど、ね、おばあちゃんって感じ、
おばあちゃんです、
はい、で次のお便りです。こちらメールの方でいただいておりました、はい、タイヌスケさんです、
はい、
今日はタイヌスケデイですね、
はい、
はい、イカラジ184回拝聴しました、イカさんのあったかいお湯身代金誘拐事件のオチを考えました、はい、イカさんをジョジョの奇妙な冒険の第2部のカーズに例えて、あわあわと慌てふためく中、泡のプロテクターを身にまとい究極生物となったイカーズだったが、エイジャの石石を模した赤いリセットボタンを押すために極寒のマンション外の給湯器まで放り出され、あまりの寒さにイカーズは考えるのをやめた、はい、ジョジョの第2部あまり知らなかったら申し訳ありませんということで、イカさん、ジョジョ確か知らなかったですよね、
大変申し訳ございませんあの本当に読んでなくて、
でもジョジョのカーズのネタは私好きやで、
あほんまに、あそうか、ジョさんに第2部アニメで見てたもん
ね、2部まで見た、
うん、そうやね、確かに確かに、私はもうジョジョ大好きなんで、ね、
うん、
はい、めちゃめちゃこのシーン分かりますけども、
うん、
いやー、タイノスケさん申し訳ない、だからあと 漫画を10年古くしてください
さらにね、はいはい、というわけで谷之助さんのお便りでした。
ありがとうございま す、
はい、というわけでですね、このような形でハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいただきますと、ボドトンのコーナーで勝手にイカラジスタと認定して今回のように読み上げます、
はい
はい、知らん人でも読み上げます、
うん、
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、告知、
はい、告知のコーナーでございます、はい、
まあ、告知なんですが、まず、はい、まあ、4月以降から、はい、まあ、ちょっとリニョリはねお休みという、はい、頑張ると
やれる時にやる
出産頑張るということで、はい、まあ、その間に僕がいろいろやる予定なんですが、まず、ゲームマ、
はい、
春、
そうですね、東京ですね、
はい、東京、まあ、この調子やったら確実にやると、
はい、4月いつでしたっけ、
4月の23日324ですかね、
はい、
はい、土日となっておりまして、僕は日曜日は、ゲームハル、現在決まっているのは、僕は気ままなボドゲアという、
はい、
クレイブラッドのね、畑さんと、
はい、
僕とシークレットな方との3人で、ブースを。
なるほど、シークレットやったんですね、それ。
もう酢豚はシークレットにしとこうと思ってます
言うてる言うてる
で、みんなね、チャック袋のゲームを作って出そうよっていう、ちょっと面白いことをしようかなっていう感じで、畑さんが知らん間にブース取ってたので、僕は強制参加ということになっております。まあ、ここでね、かの有名なスーパーメガラッキーボックスというね、噂になっているゲームを初販売させていただくと、またね、このシークレットな酢豚がめちゃくちゃすごいゲームをチャック袋で作ってたりとか、
はい、
するので、こう、あと僕は間に合うかどうかわからないけど、まあ、ちょっと頑張ってみようかなと思っておりますみたいな状態で、
はい、
日曜日はおりまして、まあ、土曜日はまだ決まっておりませんが、フラフラしてると思います、
はい、まあ、じゃあ今までお手伝いばっかりでしたけど、うん、今回はちゃんと出店者として、もうメインの一人として行くわけですね。
見たいそこまで決まってないけど、はい、まあ、
一応日曜のみ、
ね、はい、気ままなボドゲアは日曜のみです、
はいはい、ブース番号は、
数の13、水産加工物が大好きなおっさん3人組だよと覚えてください
水産ですね、
はい、水産、
数の13です、はい、水産と覚えてください、
はい、日曜のみですのでよろしくお願いします、
まあ、じゃあ、はい、いかがやの新作
発
見ことわざ品評会も、まあ、持っていってちょっと置いてもらいましょう。
持っていく、
はいはい、まあ、数はある程度限りがあるかと思いますので、
はい
はい、もしご利用の方はぜひぜひ、
はい、ということで、で、5月7日に、
はい、
ボードゲーム楽市っていう、はい、名古屋でのイベントも出る予定にしておりますし、
はい、
6月にありますボードゲフリマも、出る予定にはしております。
はい、イベント結構
目白押し
目白押し、
はい
はい
はい、そんな感じでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail に ご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
ということで、まあ、しばらくね、番組の雰囲気が変わるかと思いますが引き続きよろしくお願いしますということで、
お願いします、はい、
耐えてください。
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
いかがー